今私たちの教会ではずっとルカによる福音書を読んでおります。細かく後をたどっていくというのではなくて、ところどころ飛ばして読んでおりますので、必ずしも先週の続きというわけではありませんし、また次週も今日の続きというわけではありません。今日の聖書の箇所はとても短いですけれども、この出来事はとても大切なことを私たちに教えております。その前に、今私たちが読んでおりますルカによる福音書、これは少し特殊な福音書であるということをまずお話ししておきたいと思います。新約聖書には4つの福音書が記されております。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという福音書です。歴史的にはマルコによる福音書が一番先に書かれたと言われております。そしてそれから 2,30 年後にマタイによる福音書とルカによる福音書がそれぞれ別のところで書かれたと思われ、一番最後に書かれたのがヨハネによる福音書だと言われております。まあ、いずれもはっきりとした年代は分かりませんけれども、一番最後にできたヨハネによる福音書は1世紀末か2世紀の初め頃というふうに言われております。マタによる福音書とルカによる福音書はだいたい80年頃というふうに考えられております。まあ、これも概算ですので、きっちりその 年号というわけではありません。マタイとルカのどちらが早かったかということもはっきりとは分かりませんが、もう一つこの4つの福音書は、特にルカによる福音書は、この福音書を書いたルカがおそらく異邦人であった人で、そして後にキリスト者になった人ではないかと考えられております。この福音書の中には、福音書を書いた人がルカだと書いてあるわけではありませんけれども、まあ、伝統的にそういうふうに考えられております。もしそうだとすると、使徒言行録の中に伝道旅行をしていたパウロに従っていた医者のルカという人がいたことが分かっております。まあ、ずっといつも同行していたわけではありませんけれども、おそらくこの医者のルカがこのルカによる福音書と使徒言行録を書いたのではないかというふうに考えられております。一番の理由は、ルカによる福音書と使徒言行録の最初のところにある文章です。テオフィロという人物に 対してそれぞれの福音書、使徒言行録が書かれたということが分かっておりますので、まあ、そういうところから同じ人物が書いたものと思われ、でそうだとすると、使徒言行録の中に出てくるパウロに同行していた医者のルカが一番可能性が高いのではないかというふうに考えられているわけです。新約聖書はほとんどイエス・キリストの使徒たちが書いたとされてきました。まあ、ほとんどというのはそうでない例もあるわけで、そのうちの一つがルカによる福音書です。マタによる福音書は十二弟子の一人、徴税人であったマタイが書いたと考えられております。でマルコというのはおそらく聖書の中に出てくるヨハネ・マルコではないかというふうに考えられております。で十二弟子の一人ではありませんけれども、ペトロが伝道に出かけていた時に通訳をしていたのがこのヨハネ・マルコという人物であると考えられております。伝説によりますと、ペトロがローマで牢獄に囚われていた時に、ローマにいるキリスト者たちの願いを聞いて、ペトロからこのマルコが生前のというか地上におられた時のイエス・キリストの様子を聞き、そしてそれをまとめたのがマルコによる福音書であると、まあ、こういうふうに言われております。ですからマルコ自身は十二弟子ではありませんけれども、そのマルコに話をしたペトロが十二弟子の筆頭であるということから、このマルコも重んじられてきました。でヨハネによる福音書も十二弟子の一人、ゼベダイの子ヤコブ、そしてその兄弟ヨハネ、このヨハネがこの福音書を書いたのではないかというふうに言われております。まあ、これも伝説ですので確かなことは分かりません。 しかしこういうふうにして見てくると新約聖書のほとんどがユダヤ人であった人たちがキリスト者となって、そして特に使徒であった人々がこの手紙を書いたり、そして福音書を書いたということがわかります。そもそもこういう新約聖書としてまとめるにあたり、どの文章を私たちの信仰の拠り所とするかという手がかりといいましょうか、基準となったのはイエス・キリストの弟子であるということのようでした。ですから新約聖書のほとんどはイエス・キリストの弟子たちの手によるというふうに言っていいわけですけども、でそういうふうに考えてくると、ルカによる文書はイエス・キリストの直接の弟子でもなかった、パウロの弟子かというと、弟子と言っていいかどうかというところまでちょっと怪しいわけですけども、少なくともパウロと一緒に旅行したということであり、またキリストに対する信仰は持っておりましたので、パウロに近い人物としてこの福音書使徒言行録が教会の中で重んじられていったのであろうと思います。で特にこのルカによる福音書は他の福音書と比べて非常に分かりやすい、そういう話が多い。例え話なんかでもマタによる福音書にも同じ例え話がいくつもあるわけですけれども、しかしマタによる福音書は非常に規律的なといいましょうか、立法的な教えが多いのに対して、同じ例えを使うにしてもルカによる福音書の方は非常に物語的な話し方をしている、そういうところの特徴があります。ですから聞く人にとってとても分かりやすい。前にもお話ししたかもしれませんけれども、見失った羊の例えというのがマタによる福音書、ルカによる福音書両方に出てきます。マタによる福音書の中では数々のイエス・キリストの教える中にポツンと出てきており、その教えがどういうタイミングでどういう状況の中で語られたのかということははっきり分かっておりません。それに比べるとルカによる福音書の見失った羊の場合は、イエス・キリストが徴税人や罪人たちと一緒に食事をしていた時に、パリサイ派の人々がそれを見て文句を言い出した。異邦人たちと一緒に、あるいは罪人たちと一緒に食事をしているけしからん、そういうことを言ってきたので、主イエス・キリストが見失った羊の例えを語り、見失った羊が見つかったならばそれは大きな喜びとなる、それと同じように罪人が悔い改めるならば天に大きな喜びがあるというふうに語ったというふうに、ルカによる福音書は記しております。同じ見失った羊の例えを語っているわけですけれども、ルカによる福音書の見失った羊の例えではどういう状況の中で語られたのか、で特にその中で罪人が悔い改めるならばという言葉がピックアップされており、でそのことからするとやはり信仰にまだ入っていない人、信仰に入って、まだ日が浅い人、あるいは信仰に入って大丈夫なんだろうか、自分のような罪人がキリストを信じて良いのだろうか、そういうふうにいろいろ迷う人もたくさんいたと思いますけれども、そういう人々に対する励ましとなったのがこのルカによる福音書と言って良いのではないかと思います。そういう特徴がありますので、ルカによる福音書にはそういう異邦人であった人々で、異邦人からキリスト者になった人々ということがどうも他の福音書と比べると強く意識されているということがわかるわけです。この福音書の中には他にもいろいろ異邦人の話が出てきます。良いサマリア人の例えというのがルカによる福音書に出てきます。これは他の福音書には出てきません。そこで主人公のような働きをしているのがサマリア人です。ユダヤ人ではありません。怪我をしたユダヤ人を同胞のユダヤ人であるはずの祭司もレビ人も見て見ぬふりをして去っていってしまった。しかし普段は仲の悪いサマリア人がその怪我をした人を助けて、そして宿屋まで連れて行ってお金まで出してあげたという話をイエス・キリストはなさったわけです。でこういうふうに本来ならばサマリア人がそのようなユダヤ人を助けるということはほとんど考えられない。ですけどもこのルカによる福音書の中ではその 例え話を主イエスキリストがなさったとして、この福音書の中に収めているということであります。他にも預言者ヨナがニネベの町に行ったという旧約聖書の話を持ち出して、そのニネベの人々は悔い改めたということが、旧約聖書の中に出てきます。主イエスキリストはその時の話を持ち出して、その悔い改めたニネベの人々は今の時代のユダヤ人たちを裁く、罪に定めるというような書き方をしております。あるいはやはり旧約聖書に出てきますけれども、エリシャという預言者がすぐ隣の敵の将軍であったナーマンという人を助けたということが主イエスキリストの口から出ました。同じユダヤ人の中には助けを求める人は多くいた。しかしエリアもエリシャも異邦人を助けたということをそこに紹介をして、神はユダヤ人異邦人の区別なく全ての人々を助けるということをそこで教えておられる。ルカによる福音書がことさら異邦人のことを多く記しているというのは、ただ単に自分が異邦人だから異邦人に対して、まあ、優遇というとちょっと言い方おかしいかもしれませんけれども、エコひいきしているように聞こえるかもしれません。ですけれども、ルカの意図するところは異邦人だけを救うという話ではなくて、ユダヤ人も異邦人もいずれにしても神様は全ての人を救う対象と考えておられるということを言いたかっただけであります。それでもなぜルカによる福音書がそのことを特に強調するのか、異邦人に対する神様の助けということを強調するのか、そこにはユダヤ人が神の民ということが一つありました。ユダヤ人はアブラハムから始まる神の民であります。神に選ばれた民族です。全ての人々を祝福するために、神様は全ての民の中からアブラハムとその一族をお選びになったということが旧約聖書の創世記に記されております。それ以来アブラハムの子孫は神の民として生活をしてきます。特に出エジプト記になりますと、エジプトで奴隷であったイスラエルの人々が神から使わされたモーセによってエジプトを脱出し、そしてシナイ山において十戒を受け、そしてそのシナイ山において神様との契約を結ぶ。この契約ということがとても重要な意味を持っておりました。その契約によってイスラエルの人々は、私たちは神様の言葉をことごとく守りますと誓いを立て、そしてその言葉を聞いてモーセは動物の血を半分取って、半分をその半分を人々に振りかけ、残った半分を祭壇に注いだ。そしてモーセは、これは神とあなた方との間に立てられる契約の地であるというふうに宣言したわけであります。このようにして契約を結ぶという形でイスラエルの民は正式に神の民、神に選ばれた民として出発をし始めたわけであります。ですからユダヤ人たちはいつも自分たちが神の民である、神様に選ばれた民であるという自覚を持って生きておりました。そのことはとても大切なことですけれども、しかしこういう神に選ばれた民なのだという自覚が、いつしか自分たちだけが選ばれた、自分たちだけが救われる、他の人々は救われない、神様の祝福に預かれないという誤った意識につながっていってしまったということがあります。旧約聖書の中で時々出てくる異邦人に対する蔑みの言葉というのが出てきます、まあ、いつもではないんですけども、自分たちが選ばれているということを強調するときに反対に異邦人に対する蔑みの言葉というものが出てきます。それは自分たちの選びということを誇るあまりに選ばれていないと思う人々に対する見下した言葉、表現として出てくるわけです。 で、そのことは新約聖書の時代においても同じことが言えました。自分たちは神様に選ばれているという意識が強い。そのために異邦人に対して見下すような言動もまた出てくる。イエス・キリストはそういう誤った先民思想、神様の選びということに対して誤った理解をしているユダヤ人たちに対して、神の御心はユダヤ人を救うことはもちろんだけれども、あなた方を通して全ての人を救おうというのが神様の本来のご計画である、それを忘れてはならないということで、異邦人に対する癒しや、あるいは数々の奇跡がそこで行われていったということであります。今日の聖書の箇所はとても短いですけれども、その聖書の冒頭にイエス・キリストが多くの人々に語っていたその時に一人の女性が叫んだというふうに記されております。人々に語っていたその時にというのは、その少し前に出てくる、イエス・キリストが悪霊を追い出しているというところから話は始まるということであります。ルカによる福音書の11章の14節のところです。ちょっと前のページですので、そちらもご覧いただきたいと思いますけれども、ルカによる福音書の11章の14節、イエスは悪霊を追い出しておられたが、それは口を聞けなくする悪霊であった。悪霊が出ていくと口の聞けない人がものを言い始めたので、群衆は驚嘆した。しかし中には、あの男は悪霊の頭ベルゼベルの力で悪霊を追い出しているというものや、イエスを試そうとして天からの印を求める者がいた、まあ、このように記されております。で、ここからずっと話は続いて今日の聖書の箇所に至るということであります。ですから女性が叫んだその時には、イエス・キリストに対する非難をした人々もその場にいたということになります。その多くの人々の中にいた女性が、あなたの産んだ胎、あなたが救われた乳房はなんと幸いなことかというふうに叫ぶというのは、イエス・キリストがなさった奇跡や、そしてイエス・キリストの話された素晴らしい教えに心を打たれて、思わず口から出た言葉であろうと思います。この女性の素直な気持ちが現れた言葉と言っていいでしょう。まあ、一人の女性の言葉として、まあ、乳房とか、あるいは胎という言葉は、まさに女性の素直な気持ちを表しているというふうに言っているかもしれません。ひょっとするとこの女性は子供を持っている女性だったのかもしれません。自分の息子がこのイエス様のような息子に育ってくれたらという思いもひょっとすると持っていたかもしれません。そう思うと、ついイエス・キリストを産み、そして育てた女性というものが、女性という人がどんなに素晴らしいのか、ああ羨ましいというさえ思ったのかもしれません。そのような思いからつい口に出たのが先ほどの言葉であります。しかし主イエスはその女性に対して、神の御言葉を聞いて行う人は幸いだというふうにおっしゃいました。それは決してイエス・キリストが母マリアを蔑んだ言葉ではありません。母マリアは確かに神様から祝福された幸いな女性です。主イエス・キリストもそのことはよくご存知であり、そのことは認めておられます。しかしその上で主イエスはその女性に向かって、あなたも幸いなのだというふうに教えているということであります。状況は違いますけれども、これと似たような言葉が前にも出てきました。イエス・キリストがやはり多くの人々に話をされていた時です。主イエス・キリストの家族がやってきたということで、そのことを取り継いだ人々がおりました。その時主イエスは、私の兄弟、母とは一体誰なのか。私の言葉を聞いて行う者、神の言葉を聞いて行う人こそ、私の兄弟、私の家族なのだ、というふうに答えたというふうにあります。まあ、ここでも、イエス・キリストは決して自分の家族をないがしろにしているわけではありません。 本当に幸いなのはどういうことなのかということであります。ただ肉親の関係にあるものだけが幸いを受けるのか、いや肉親に限らず同族のものであるということだけで幸いを受けるのか、そうではなくて血筋の関係は全くなかったとしても神の御言葉を聞いてそれに応えようとする人は全て神様から祝福を受けて幸いな人なのだと私たちに教えているわけであります。そのことはイエス・キリストの時代の人々に対してだけではなくてイエス・キリストから2000年以上の時間の隔たりの中で生きている私たちにも同じことが言えます。私たちは血筋の上から言ってもイエス・キリストにつながるものではありませんし、地理的に言っても遠く離れたところに生きております。そういうことを考えると聖書の中に出てくる人々が羨ましくなることもあります。イエス・キリストのように奇跡を行うその場面に出会うことができたらどんなに幸いだっただろうか、ああもしイエス・キリストの顔を拝むことができたならその人はなんと幸いなことだろうか、やはり私たちも思うのではないかと思います。イエス・キリストの一挙手一投足について私たちは目に焼き付けて、そしてああなんと素晴らしいというふうに心からの感動を覚えたいという願いを持つということはありえますし、またもって不思議ではないと思います。でしかし そこでもう一度振り返ってみますと、主イエス・キリストの教えを直接聞いた人々、イエス・キリストの奇跡を直接見た人々が全てイエス・キリストを信じたかというとそうではないということに気づかされます。先ほども言いましたけれども、今日の聖書の箇所は少し前の出来事、悪霊に取り憑かれている人からイエス・キリストが悪霊を追い出したという話から始まったことでした。イエス・キリストの悪霊を追い出すという奇跡を見た人々が、それにもかかわらずあれは悪霊の頭ベルゼブルの力を借りてやったのだ、まあ、そういうふうに言ったというわけであります。他にもイエス・キリストの奇跡を見た人、イエス・キリストの教えを聞いた人々は大勢おりました。しかし多くの人々はイエス・キリストを受け入れようとしない、それどころかイエス・キリストを殺そうとまでし、そして実際殺害計画を立て実行していったということが福音書の中に記されております。そうしますとイエス・キリストを直接見たから幸いだとか、イエス・キリストの言葉を直接聞いたから幸いだというふうには言えない。直接見た人、直接聞いた人々は結局イエス・キリストを受け入れようとしなかったということがあります。ルカによる福音書が私たちに教えようとしていることもそういうことではないかと思います。前にもこの礼拝の中で読んだ箇所ですけれども、イエス・キリストが自分の故郷であるナザレに行ったとき、そして、素晴らしい教えをされました。しかしそれを聞いた人々はあれは一体どこで学んできたのか、あの力はどこで手に入れたのかというふうに言って、イエス・キリストを受け入れようとしなかったということが記されております。まあ、このこと自体は他の福音書にも出てきます。ルカによる福音書は特にそのことを強調して、同じ時代に同じイエス・キリストを見ている人、またイエス・キリストの言葉を聞いている人、その全てがイエス・キリストを信じるようになったのではないという事実を私たちに告げております。大切なことは直接見たか聞いたかという話ではなくて、聖書の言葉、また主イエス・キリストの言葉をしっかり受け止めてそれに応えて生きていこうとしているかどうかということであります。主イエス・キリストがこの女性に向かって言われた神の言葉を聞いて行う者は、またそれを守る者は幸いだと言われたのはまさにそのことであります。私たちは時間的にも空間的にもイエス・キリストから遠く離れている。しかし私たちは聖書を通してイエス・キリストを知り、イエス・キリストの言葉、神様のご計画を知り、そして神様の力は今私たちに注がれているということを知らされております。 神は今私たちと共にいて、私たちの救いのために働いてくださっている。そのことを私たちはしっかり心に留めておく必要があろうかと思います。ヨハネによる福音書ですけれども、ヨハネによる福音書の中に主イエスキリストが38年間病で苦しんでいた人を癒されたことがありました。ところがイエスキリストがその人を癒した時が安息日であったということから、ユダヤ人たちが癒された人と、それから癒した主イエスを厳しく咎めたということが記されております。長年苦しんでいた人が癒された、それを喜ぶどころか、むしろそれが安息日であったということから、神様の戒めに背いているというふうに咎めるわけです。他の福音書にもよく出てきますけれども、主イエスキリストは安息日に良いことをするのと悪いことをするのと、どちらが神様の御心にかなうことなのか、安息日に人を癒すということは良いことなのか悪いことなのかと問われたことがありました。しかしヨハネによる福音書に出てくるユダヤ人たちは、それが良いことをしたか悪いことをしたかではなくて、安息日を守らなかったというところにイエス・キリストを非難する理由を見出したわけであります。そしてイエス・キリストを厳しく咎める、そのようなユダヤ人たちに対して、イエスは、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って研究しているけれども、聖書は私について証しをしているものなのだというふうに答えられました。聖書はまさにイエス・キリストを証ししている書物であります。それはかつてそういう人がいたということを証ししているのではなくて、イエス・キリストを通して神が信じるすべての人々を救う、そのためにイエス・キリストが使わされたのだ、イエス・キリストがこの地上に来られたということは、すべての人々を救うために神様は働いておられるということを私たちに知らせている、それが聖書の目的だというわけであります。聖書は決してただがんじがらめの戒めを私たちに与えているものではありません。そうではなくて、私たちが神様によって憐れみを受けているものであり、救いを受けているものであるということを証ししている書物であります。それゆえに、この聖書を通して私たちは主イエス・キリストを知るということが大切であり、そしてこの主イエス・キリストにすでに神様によって結ばれているということを知って、それに応えていくことが私たちにとって大切なことになります。今私たちが日曜日、すなわちイエス・キリストが復活されたこの日曜日に礼拝に来るのも、神様の私たちに対する救いの技を私たちがしっかり思い起こし、私たちがその救いの技に応えていくための特別の日として与えられております。私たちはこの日曜日の礼拝において、神様の祝福、そしてその救いを受けて、神様のその恵みに感謝をして応えていく、そういう決意を新たにする時であります。それゆえに私たちはこの礼拝の中で神様を褒めたたえるわけであります。賛美をするというのは神様を褒めたたえることです。よくぞこの罪人である私を救ってくださいました、感謝します、そういう感謝の歌を歌うのが賛美歌ということであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより、7月の最後の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。誠に私たちのあなたに対する罪は甚だしく、そしていつもあなたを失望させてしまいます。私たちに果たしてあなたに愛される値打ちはあるのか、救われる価値はあるのかと自分自身を疑いたくなることが多々あります。それにもかかわらず、あなたは私たちに手を差し伸べてくださり、私たちをしっかり救いの手に抱き取って、そして私たちを愛してくださっています。それゆえに私たちはただただあなたのその憐れみに感謝するばかりであります。 どうぞ私たちの心をいつもあなたに向けさせてください。私たちはあなたを悲しませることが多くありますけれども、それにもかかわらずあなたが私たちを愛してくださっていることをしっかり心に留めていくことができますように。そしてどうかこの罪深いまた弱い私たちをあなたが支えてくださり、少しでもあなたの御心にかなうことができますように、あなたに応えていくことができますように、私たちの信仰を強めてその生活を整えてくださいますようお願いいたします。ここに集いました一人一人の上にあなたが祝福を豊かに与えてくださっています。どうぞその一人一人があなたの祝福をしっかりと受け止めて、またそのことを感謝し、またそれに応えていくことができるように導いてください。どうか今日から始まる一週間の歩みをあなたが祝福のうちに導いてください。またその中で与えられるあなたの恵みの一つ一つを感謝しつつ数え、どうぞ日々あなたに感謝の祈りを捧げていくことができますように導いてください。どうぞあなたの恵みを受けて歩む一週間が、また次の日曜日の礼拝の備えとなっていきますように導いてください。今日特に礼拝に来ることのできなかった一人一人を、今この場においてあなたが祝福してくださり、また次の日曜日には私たちが一緒に礼拝することができるように全てを整えて導いてください。どうか病の中にありますものに癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。家族に病を持っている方もおりますけれども、どうぞその病にある家族をあなたの帰りに癒しの御手を述べ、健康な体へと回復させてください。またさまざまな試練を受けている一人一人がおります。どうぞあなたがその試練を乗り越えることができるように力を与え支えてください。どうか礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。